本来その天皇というのは象徴的な存在として成立したし、ただそれがそのある時期から国家統一の最初の過程でですね、まあ壬申の乱がありましたので、それにこの奇跡的に勝つということで非常なカリスマ性を天武天皇が持つんですね。で、まあ、その時期の、特殊な事例ですので、それ以外は多士天皇自身はそういう非常に専制君主的になりますが、そういう時に都を2つ3つ作れといったのは非常に面白いと思うんですね。これ権力分散をそういう形でやっていくんですね。で、日本はその以外もそういうその大文明に対峙する時以外、これは実は大部分がこれなんですね。非常に長いんです。で、この時はどういうのを取るかといったら文献制を取るんですね。集権制ではなくて文献制を取ります。当時の言葉では封建制とか作法制を取るわけですね。で、その律令国家ができる以前にはいわゆる国造制というのがあります。地方豪族に土地の支配を安堵してやるわけですね。そして、まあ、何かことが起こったら兵隊を差し出すと。で、このと同じこれが日本の数百年続いた本来の形式ですから、平安時代になるともう100年ぐらい経ちますとね、本来の形に急速に戻ってきます。で、武士団が台頭していく。そしてその武士団が自分の領地の安堵を求めてくるわけですね。これは新地系荘園というものですし、で、そのうちもうそんないちいち安堵じゃなくて俺たちが実力で取ろうということになったのが鎌倉幕府なんですね。で、鎌倉幕府に安堵してもらうと。その代わりことが起こったら奉公に行きますよと。こういうのがもうほとんどなんですね。これがまた700年ぐらい続きます。で、実はこういうその時っていうのは日本の非常に自律的な発展が行われた時なんですね。強大な文明に対峙してそれをこう急速に消化しなきゃいかんという時は国民一体になって戦闘をやって、で、天皇と、権力の所在地を近くに置いて、対峙するわけです。で、ところが、自律的な発展をやっている時、つまり平安時代の中期から江戸時代まで、この国風文化からですね、江戸文化まで、この間に日本文化というのは、まあ、京都を中心にですが醸成されるわけですね。で、こういう時にはですね、実は権力を収めるわけですね。権力は鎌倉ないしは江戸に行ってるわけです。で、いっぺん戻したんですが、これが大失敗だったわけですね。どうもうまくいかないわけですね。どうやってやってもうまくいかない。で、結局はもうああいう応仁の大乱になって、それで100年以上戦国時代が続いてしまうんですね。で、その反省からどういうことが起こったかというと、京都から離そうと、その室町の200年ぐらいですね、のもうめちゃくちゃで反省したんですね。そしてまず秀吉は伏見に置き、大阪に置くんですね。基本的には大阪に置きます。伏見大阪に置きます。しかしやっぱり十分な距離がなかったんですね。これは30キロ50キロというような距離ですから、十分な距離があるやっぱりある距離が必要なんですね。で、結局江戸へ行って非常に素晴らしい体制、三都制が確立するわけですね。これはまさに天武天皇が考えた倍等制の権力分散を社会の全体、非常にこう高度になって、江戸時代非常に高度な社会で作られてきましたから、そういう高度な社会の中での三都制、経済と文化と、それと政治というね、この分をそれぞれ適切な規模で調和できるようなシステムができたんですね。